おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1346回をお送りします。4月24日金曜日7時20分です。早すぎる。はい、早いのは要するにうちの娘の都合でして、さっきちょっと気がついたんですけど、このスタエフですね、スタンド FM にしてからの総再生回数が間もなく1万7000回に達するんですが、驚いたのがですね、2000以上のいいねをいただいてるんですね。8分の1がいいねになってるっていう、8人に1人。いや、大変ありがたいことで、めんどくさくてつけないって方は当然いらっしゃると思うし、別にいいねとかはそもそもつけたことがないって人も当然いらっしゃると思うし、そもそもつけ方を知らんという人もいらっしゃると思うんで、8分の1以上なんじゃないかと。つけた人は本当はつける気はなかったってケースは多分ないと思うんで、8人に1人以上、延べの回数でね、思っていただけるというのは、基本的にでも延べとかじゃないですよね。こう、相当ケースを取るならば、これ多分8人に1人なんだろうと思うんですよね。いや、大変ありがとうございます。8人に1人にいいねいただくのは大変難しいことだと思って、X のポストなら考えられない数字じゃないですか。1万回ポストしたら、8分の1。そう。1万回ポストしたら1000回以上いいねをいただくことになるんだけど、そんなことありえないから、大変ありがたいなと思いました。はい。引き続きですね、これお知らせというか、名古屋に行きます。28日の、ゴールデンウィークの入り口で名古屋に行って、29日にはもう自宅に帰るわけですが、その夜に、そうですね、なるべくウィニコットに寄せた話をするとともに、J 松崎さんが参戦してくださるというので、J さんとの対談を1時間ぐらいやろうと思ってます。なので、神保町でやったのとは全く違います。神保町は私一人しかいなかったんで、ゾエさんが、サポートしてくださったんですけど、基本的にあの場で喋ったのは私なんで、今度は、J さんとの対談というのがありますんで、J さんにね、ウィニコットの話を聞かせた挙句、二人で一人だ、一人で二人だを、彼に押し付けるのは申し訳ないなと思うんですけど、こんなの私の活動半径じゃないですか。完全に私の活動範囲の中の話なのに、こういうことをちょっと感じちゃうんですよね。ライフハックの人に別に対象関係論に興味なくても、それはもう全然しょうがないっていうか当然じゃないですか。もちろんこの中に私は少しずつ吹き込んでいこうとは思ってますけど、吹き込まれる方は別にそれを受け取るか受け取らないかは全くもって向こうの自由で、関係ない話なんで、明らかにこう余計とは言わないまでも押し付け感は出ちゃうんでね、いや悪いねって感じなんだけど、でもあの本の出版記念でして、J さんは好意でやってくださるっていうんで、これはもうやっていただくより他仕方がありませんので、断るっていうのは変だしね。だからそれに断りたいとは全く思わないんで、なるべくこうライフハック側の方にも寄せつつ、でも、なんていうのかな、このハイフンとは何なのかというのをですね、これをお伝えしないことには何も始まらないと思いますんで、なんとかこのハイフンをですね、皆様に、これはね、情報としては、これを聞いていらっしゃる方は、もちろん皆さん分かってらっしゃるに決まってるわけですけど、これ実感が大事なんですよね。情報は単純ですよ、こんなものは。だって、私が最初に、何でしょうかな、私が母と言ったら、私の母の顔しか思い浮かびません。っていうか、私が母と言いつつ、他の人の顔を思い浮かべることは無論できます。そんなことは簡単だけど、でも自分の母親の顔を思い浮かべずに、っていうのは困難です。つまり私の一部はすでに母という対象とセットになってる。たったそれだけのことですよ、あのハイフンは。ただそれだけの意味です。でもこのハイフンが私の人生を左右してしまう。で、良し悪しは関係ないような気が、だから良いことだけっていうこと。そもそも今私が母の顔が、母といえばパッと思い浮かんでしまうあの顔が思い浮かぶことによって、私は人生が良かったのか良くなかったのかって、それは無理。それは分からない。だって、そのことと全く関係ないことが現実には起きちゃいますからね。私がパッと母の顔を思い浮かべてしまう、という私がある女性と知り合う、 左右をできないじゃないですか。その人が母の顔にたまたま似てる、たまたま似ていない、それをコントロールできる人はいないじゃないですか。例えばパッと浮かんだ顔がと、そうだなぁ、でも例えば妹といえばパッと思い浮かぶ顔があるんですよ。でもそれは今の妹とはしかも全然似ても似つかないわけですね。似ても似つかないんですよ。とよく似た顔の人と大学で知り合う、で惹かれる。この場合惹かれるのは妹と似てたのからなのか、それとも妹に似ていたにもかかわらず惹かれたのか、わかんないんですよそれは。ただ似ていることと無関係ってことは多分ないぐらいな感じだから、強い影響を与えるが、しかしその影響が私の幸福を決定するってことはないような気がしますね。このハイフンの持つ力と、そのなんていうんですかね、その決定論には至らないんだが、ここすごい誤解されてると思うんですね。フロイトは三つ子の魂100までだっていう説明をして、あれは決定論だからいかんみたいな話をする人いるんですけど、決定論では全くないんですよ。決定論者が臨床しないですよ。やっぱり心理臨床、臨床というのは医療のおけに、医療であれ何であれ臨床するというのは決定論者じゃないからなんですよ。決定論というのは、まあ非常に若かりし頃に流行りがちなんですけども、例えばですよ、うちの義実家の父がもうかなり枕も上がらない状態になってるわけですよ。でことここに及べばですね、また非常に遠いわけですよ、住んでるところが。で例えばですけれども、そういうことを言う人もいらっしゃるんですけれども、ね、子供はかわいそうだからお父さんをこう連れてきてあげたらとかって言われるけど、連れてきたら死んじゃいますよ、はっきり言って。連れてくる途中で死んでもおかしくない、亡くなってもおかしくない、しかも連れてきたら多分死んじゃいますよ。気候が微妙でも違ったらもうアウトだなって感じがする、もうそういう状態ですからね。そうなる前にって言われるかもしれないけど、そうなる前はお父様は動きたくなかったんですよ、あの土地を。あの土地を動かしたらですね、多分亡くならないまでもめちゃくちゃ衰弱したと思うんですね。それがどこに行ったとしてもですよ、別にリゾート地とかでもダメですよ。ダメだなってのはもう近くで見ればすぐ分かるレベルでダメですよ。でその前から動かせばって言っても、その前はそもそも義実家のご両親とも健在だったわけですよ。お母様は先に亡くなったんだけど、あの二人がご一緒にいる間はあの土地から動きません、絶対に。だって私なんか逆に言われたもん、こっちに来いと。いやー、あんな熊が本当に出ちゃうところに、どんな都会もんが行かれないでしょ、生きていけないっすよっていう感じだったけど、一坪単価安いぞって、まあそれは安いんですけどね、アホみたいに安いんですけど。だからやっぱりですね、それはやって絶対できないかっていうとそんなことはないけれども、まあ、できないじゃできないんですよね。で本気では誰もそう思ってないわけですよ。行くことも来ることも現実的ではないと。それよりしょっちゅう行き来すればいいよねっていうことなんだけど、そもそもしょっちゅう行き来はできなくなってしまう。そうするとある意味うちの奥さんが頻繁に、めちゃくちゃ頻繁に行くんだけど、これがケアですよね。ちなみに頻繁に行くと何かが変わるのかっていうと、私は変わると思うけど、例えば頻繁に行くと寿命が伸びるのかっていうと、そんなことはないですよ。もはやこうなってくれば寿命はもはや完全に医療頼みになっております。この高度な医療があるからまだ生きていらっしゃるっていう状態なんですよ。しかし妻が行くことに意味は私はあると思う。これは何かを決定することはできませんが、幸不幸に影響はすると思うんですよね。そしてやっぱ行くような奥さんであってよかったとは私は思うのと、まあお父さんの立場からするしてもですね、親子というものは常に順風満帆なんで決していかないことはみんな知ってるわけじゃないですか。ここで知事ハイフン娘というこのハイフンは、この状態になって初めて良いものであったんだなっていうことが私にも実感されるんですよ。でこれはいいことだと思うんですよね。しかしそれはじゃあ父と娘はすごくいい関係だったかというと、結構うちの奥さんはお父さんのことを激しく批判していた時期もありましたし、もう頭はハゲているからお前ハゲたら離婚するぞとか私言われているぐらい、なんかよくわからないとバッチリを受けるほど、いやお父さんの頭が薄いことと私の毛が抜けることに何の関係があって思うほど、そんなことで怒られまくっていた時代もめちゃくちゃ怒られるんですよ。これ一本抜けたということだけでもですね、つまりそれほどそのハイフンには悪いこともあったわけですよね。 お父さん悪い人では全然ないんだけどね。どちらかというとお母さんとの関係を反映してるんだけど、でもこういうことってあるわけじゃないですか。いくらもですね。いくらもあるんですよね。だから、というようなことを皆様にお伝えしていきたいと。こういうこのハイフンはみんなあるじゃないですか。若くして亡くなったとしてもあるじゃないですか。このハイフンは仕事にも必ず多大な影響を与えているはずだというのが、ライフハック時代の精神分析と私が銘打って頑張ろうとしているものでもあるし、精神分析的ビジネスコンサルといって私が一生懸命になっていることでもあるわけですね。だから3ヶ月チャレンジお願いしますってことでもあるし、だから習慣化コースもついでにお願いねってことでもあります。いや、それにしても高いよって言われると思うんだけれども、ただ安いやつで習慣化ということが本当にできるのかどうかというのも考える価値があると思うんですよね。まあその辺のことを考えながら、今朝方タスクシュート、めちゃくちゃ朝早かったんで、今日はタスクシュートべったりだった、眠いんで、でタスクシュートべったりでパッといろんなことを考えたんですけれども、眠い頭って面白いですよね。考えつくことがあるんですよ。でタスクシュートはまあ今更ではありますが、本題に入ってますね、コンテナーだなと思うんですね。でタスクシュートはコンテナーであるとすると、タスクはもちろんコンテインドです。で大事なことはですね、常にそうなんですけど、心理臨床の世界では規定欠損がそうであるように、なんていうのかな、規定欠損がまさにそうであるように、母親という言葉がそうであるようにですね、その理想的なファンクションを機能しているという話で読んでもあんまり意味ないんですよね。それはまるで世の中には空気がありますって言ってるのと変わらない。なくなったらどうなるかっていうことの方を考えるためにこそある概念なんですね。だからアルファ機能は大事なんですけど、より大事なのはアルファ機能が機能しない時なんですよ。つまりまあベータ要素排出になってくるわけですけど、コンテイナーは大事です。確かに大事です。だからこそコンテイナーが機能不全になった時、あるいはコンテイナーから溢れ出てしまっている時、ここがもっと大事なわけですという文脈で見ると非常に面白いことが見えてくると思うんですよ。タスクシュートがコンテナーである、まあ、それはどうでもいいようなことぐらいつまんないことなんですよ。入れ物でありますと、で入ってるものはタスクでありますと、そりゃいい。でもそれは空気がありますっていうのと変わらない。大事なのはそのコンテナからタスクが溢れ出てしまった時じゃないですか。で私がここで大事なのは、このタスクが外に置いていかれてしまった時、これを先送りと言うんでしょ。つまり一日という容器の中の外に置かれてしまっている。そしてそのタスクは未実行である。まあ、精神分析の用語で言うと未飽和ってことになるんですね。未飽和である、不満が残ったってことですね。満たされていないものが残りました。それを翌日という容器に移すとき、コンテインされるわけじゃないですか、最低でも。つまり容器に抱えられるという、容器に抱えるだけではダメです。理想を言えば抱えた上で、子供が生まれる、つまり何かが生産される必要があります。コンテナーがタスクシュート、コンテインドがタスク、そしてタスクを実行することで現実に仕事の生産というブレインチャイルドが生まれるわけですよ。まあブレインベイビーでもいいですよ。これが大事なわけです。なんですが、少なくとも抱えられないよりは、つまりむき出しのタスクがそこにポンと置かれてしまっているよりは、タスクシュートの明日のリストというところに乗っ入っていけばコンテインドされるわけですよ。これが大事なわけです。これが意外と一般的なタスク管理の考え方にはないなと思ったんですよ。確かに一般的なタスク管理の中でも、タスク管理ツールの中にタスクは入っていくんだけど、あれはまるであたかもですね、むき出しになってるタスク群をに名前とかラベルとかプロジェクトとか、プロジェクトがコンテナなんですよね。唯一のフォルダーみたいなものですね。その中に入ってると。で、収まって安心してしまって、ていうか、収まった以上のことが非常に動かしにくいものになりやすいんですよ。私の考えでは。一般的なタスク管理ツールというのは。なぜならば、我々は、あれ結局架空のコンテナなんで、当然そうですよね。フォルダーなんでいくらでも作れるし、基本的には架空のコンテナなんですよ。現実との接触点が非常に少ないので、 これが現実と接触しているんだぞということを絶え間なくユーザーが意識しない限り、あのコンテナはただ入ってますってことになりやすいんですよね。我々が昔からあのエバーノートだのデジタルノートだのね、何かのフォルダの中に情報を突っ込むとなんとなく安心しちゃう。もっと言うと物理的なものでさえそうで、なんかキャビネットとかいう、キャビネットとかファイルとかファイリングとか引き出しとかに紙を入れるとなんか整理されたような気がして、でその紙のことは忘れるじゃないですか。非常にしばしばそういうこと起きるじゃないですか。でこれをなんとかしようってことを昔からみんなで言ってるんだけど、なかなかなんともならないのは、空間は静的にスタティックにそこに留まってるけど、時間はどんどん動いていくから我々の状況はどんどん変わっていくんで、コンテナは動いていかないと始まらないわけですよね。だからコンテナが1日というコンテナに入れるというのがタスクシュートなんだけど、このデイリーってやつですが、1日というコンテナに移していくっていう作業が絶対いるんですよ。その時にこの移し損ねるという問題をどうするかっていうのが一つのタスクシュートの課題になってくるし、それがそのユーザーの課題にもなってくるわけですよね。移し損ねるコンテイン度が、中身があるわけですよ。で、移し損ねないように頑張らなきゃいけないってことであって、で、必ずしも全部実行して何かを生産すればそれでよしってことにはならないわけですよ。やっぱり生産するには時間かかりますし、そのかかった時間について測っていくってことによって、生産しきれないものまでそこで抱えないようにしようねっていうことを言えるわけですよね。私ここでタスクシュートの話を延々述べるつもりはないんで、これは何を言いたいかということだけを言っていきたいんですけど、先送りというのはいいことだってことなんですよ。まずなぜならそれは移し替えてるからなんですよ。置いていきっぱなしにしてないからという。コンテナーが変わっていくのに、毎日毎日コンテナーは毎日毎日動いてるのに、少なくともフォーカスの当たってるコンテナーは動いてるのに、そこに入ってこないのに未飽和っていうか不満足なままの、中身を置いてけぼりにしてはいけないわけですよね。でもそれをやらないようになってるだけでもタスクシュートというのは、大したツールなんだっていうことを、まずとりあえず、理事なんで協会の言っておきたいということですが、もっとこの話は先へ当然行きます。結局その置いていくというか不満足なものというものは、実際には私たちの日々の中で絶対に発生しますよね。だって全てのその義務なりアクションなりを絶対全部やっていくってことは不可能なわけですよ。しかも、いや、それをやることがいいことかどうかも大いに疑わしいわけですよ。でも実際には不可能なんです。やろうとしていることの方が実際にやれることより多くなるのは当然なんで、少なくなるっていうのは大体おかしいわけですよ。そうはならない。暇を持て余すような人がタスクシュート使いたいと思わないと思うんで。で、私たちはそうでなくてもこれをやりがちなんですよね。仮初めの満足とか、飽和してしまうことみたいな、これはビヨン的なんですけど、ビヨンの用語に近いんですが、なんていうのかな、全体が満足はしていないのに部分的に満足して納得してしまうみたいな、そういうニュアンスがあります。もうちょっと別の言葉を使うと、最近私が若干凝り始めていて、あんまり振りかざさないようにしたいんですけど、左脳の満足で右脳の満足を無視すると言いたいわけ、右脳の不満を無視するんだとも言いたいわけですよ。で、既定欠損っていうのは、これは宿命的に私たちは生まれながらにして抱えているんだと。出生外傷にやや近い考えなんだけど、とにかくですね、例えば新生児に聞いてみてほしいわけですよ。生まれてきたタイミング大丈夫だったかなっていうやつですよ。ちょっと早すぎたのではないかと。みんな泣いてますからね。泣いてないのは大きな問題なんだけど、泣いてますからね。あの大声で泣いてる 不満は果たして満たされたんだろうかと。なんかこう抱っこしたり、なんか布にくるまってよしよしやりますが、じゃあ本当に良かったのかと。よしよし言ってるけど、いやいや、まだ不満残ってるし、だけどもなんか生み出されちゃったからそっちに付き合うよってこと、こんなにさばけた赤ちゃんはいませんが、っていうことをやったんじゃないかと。日をまたいでしまったからもう忘れちゃったんじゃないかと。忘れてはいないんですよ、結局。覚えてるんですよ。一つのこれは、だから出生外傷って言うんですよ。出生そのものが外傷ではないかと。 いやだってそんなこと言ったら人類全員外傷になるじゃないですかってのがまさに僕は規定欠損という考え方だと思うんですよね。規定欠損という考え方にはそもそもの第1日目いやもう0日目から我々はトラウマを抱え、それは結局のところ癒されぬ傷となったまま一生を終えるのではないのかっていう話なんですよ。これにウィニコットは相当近いことをアイソレーションって言葉で言ってるような気がするんですね。孤立ですね。ちなみにウィニコットがアイソレーションって言って彼は逆説的な人ですからね。アイソレーションはいい意味で使ってますからね、彼はね。彼は孤独と孤立を使い分けて、しかも孤立はいいっていうことに、この孤立はいいは何を言ってるかというと、人間の究極の秘密は他者に計り知れることは一生ないんだ。つまり人は真の意味で孤独なんだっていうか、なんて言うんだろう、孤立なんだってことなんですね。孤立に独立を見てるわけですよ。で、これを言うっていうのは実は、しかもそんな重要なタイムとして概念としてここを置くってことは、非常に彼は挑戦的な人だってことなんですよ。これはある意味フロイト以来の精神分析なり人生相談なり心理臨床なりへの強烈なアンチテーゼでもあるわけですね。だって知ろう知ろうとするじゃないですか。その時何があったんでしょう、あなたは何が感じられたんでしょう。こなれてくればくるほどこういうものに対して慎重になり、直接的でない質問をし、探るというのも気づかれないようにマイルドに、それこそフロイトが言うところの相手の無意識に、こちらの無意識を受話器を無意識として差し出すとか、そういうことを言うわけですよ。もう本人たちはやり取りの中ではそれは浮かび上がってこないが、この無言劇の中で相手の真の事情を知っていくんだみたいな、ビオンが K だの O だの言いますけれども、そういうふうにやるんだって言うんだけど、そういうふうにやったって結局知るってことは知るってことじゃないですか。相手の真相を知っていく、そうしないとどうしようもないからですよね。相手の方のエピソードが他人事である限り、問題解決に真に向かってるとは言えないわけだから、あるいは共感なり共鳴なり寄り添いなり全部同じですが、真に向かってるとは言えないわけだから。しかしウィニコットが言うわけですよ、アイソレーションなんであると、まあ、私は規定欠損なんであるって、これを言い換え読み替えてるわけですけど、その傷は究極的には本人だけが知っているものであるって言ってるわけですよ。暴かれたくはないものだし、そもそも暴き立てることは許されないものだぐらいのニュアンスがあるわけですよね、そこにはね。これ私最初読んだ時非常に考え込んだ記憶があるんですね。だって心理臨床ってそれを認めんってないものじゃないですかっていうところが、これをウィニコットが言うってのはどういうことなんだよっていう感じですよね。やっぱり対象関係論もそうですけど、二者心理と、それは当然なんですよね。母ハイフン子なわけですよ。このハイフンが大事なんですよね。でもアイソレーションっていうのはハイフンが切れてるってことを究極的には言ってるわけで、ここはやっぱり非常に、しかもそれを明らかに見ることはいい意味で使ってますから、普通アイソレーションって悪い意味で使いますから、孤立ですからね。でも孤立がなければ独立はないだろうと。あるいは秘密。まあユングはこれを秘密って言ってるなって感じがしたんですよね。でも秘密っていうのはどこかまだ、ユングの方が僕は実相には近い気もするんですけどね。秘密っていうと、社会性が感じられますよね。あえて秘密にしているが社会は意識されてる。孤立っていうと、もはやそんなものは感じられなくなりますよね。この差は、まあウィニコットの方がでもリアリストかな。人間はもっと究極的には厳しいところがあるのかもしれないですね。T.S. エリオットっていう人の詩を思い出すんですよね。そういうエピソード一節があったんですよ。我々はお互い の牢獄の中で、鍵のことを思い浮かべているっていう表現をするんですよね。まあこれはね、まあエリオットらしく非常にこう、なんちゅうんだろうな、絶望感の漂ってる詩なんで、でもここに絶望感を漂わせていないウィニコットの方がある意味事の真相に迫ってるかなって感じがしなくもないんですよね。アイソレーションっていう人の方がストイックなものを感じます。なんかこう牢獄の中で鍵をって言ってる人は絶望を歌ってるようでいて、どこかこうセンチメンタルなもの。あ、すいません、今ゴミを出してきたんで話が飛んでるかもしれないんですけど、まあそういう詩があったと思うんですよね。で、その孤立っていうことは結局その、まあ、僕はそれは、外傷って ってこととの兼ね合いで考えるものだと思うので、でそれはある意味では満たされることがないんだっていう、まあそれをすごい簡単な話にしていくとっていうか、まあ見えやすくするためにさっきのようにタスクシュートの話を出したわけです。タスクシュートの中でもう実行もされないまま何日も何日も先送り、まあ、そのコンテナこそちゃんと移し替えは起きているもののですね、結局それは何かが満足されないままただただこう一緒に何て言うのかな抱えていかれるわけじゃないですか。大事なのは、まあ、大事かどうかわかりませんが、3ヶ月チャレンジではその実行されているタスク群のことは、まあ、良いというふうに考えるわけですよ。それはアルファ要素になってるんだから、夢見られてるんだから、それでいいじゃないですかと。問題なのは、その、ベータ要素のままのやつの方ですよ。いつまで経っても不満足なままの引っかかっている。だって、こう消しちゃえばいいわけじゃないですか。極端に言うと。消せないからそこにあるわけでして、それこそが、やっぱりこう、まあ、言うならば、タスクシュート上のベータ要素なわけですよね。で、これこそが私たちが、その、アイソレートしている理由なわけですよ。他の人に言わせれば、いや、さっさと実行すればいいとか、なんなら私が代わりにやってあげようって、まあ、それがオグデンが出している、それによって、こう、パニックを、ユーザーさんが起こしちゃうというね、他人がね、人の、タスクリストに手を突っ込んできて、実行していくっていうことは、やっぱりまずいわけですよ、非常に。それこそ、その人の独立性を脅かすわけじゃないですか。代わりに実行、タスク実行してくれるとありがたいというふうに思うケースももちろんそれは実務上においてはあるでしょうけど、やっぱりこう、タスクリストというものは極めてパーソナルなものなのであって、ここに手を突っ込まれてしまっては、やっぱりその人の、たとえそれがいい結果に終わるにせよ、まあそれはいい結果じゃないんだけど、独立性は保たれないわけですよね。だから、アイソレートっていうのは独立性と深い関係があるわけですよ。で、この未消化の問題を消化するためには、やっぱり本人がやるしかないんだが、しかし、本人にはどうしても手がつけられないからずっと先送られてるわけですよね。だからこそ、これをどうにかするというところに、いわゆる専門の相談者と、いわゆる、まあ私のようなものではない正規の臨床家というものが登場するわけですよ。まあ私はそこに非正規のものとして登場しているわけですけどね。そのこと自体がすでにベータ要素みたいな話ですよね。まあそれはいいとして、まあよくはないけどいいとして。で、この話を考えた時に僕は、そのいつまで経っても未消化のものの最近読んだ例では、まあ臨床例とは全てそういうものを含んでるわけだけど、最近読んだ中でやっぱり藤山直樹さんの金魚の臨床ビネットがダントツだったなって思うんですよね。あれは心に残る。どういう話かというと、まあ非常にかいつまんじゃいますけれども、引き出し開けたりしても、なんだっけ、ブランド物のバッグの中に入ってるはずのチケットがなくて、いろいろ探すんだけど見つからないと。で、引き出しとかを開けまくっているんだけど見つからないんで、まあ、子供が楽しみにしていたのにしょうがないなということで、なんとなく出かけていくと、なんか、友達かなんかに出くわして、金魚入りのジュースを飲んでるわけです。これが金魚。で、金魚入りのジュースが飲んでる友達を見て、あまりに気持ち悪くなって家に帰って、ふと引き出しを見ると、さっき探していたチケットが見つかって、ああ、よかったっていう、そして子供もみんな喜んだっていう話。で、これを、その夢ね、これは夢なんです。夢を語ってくれているクライアントさんが、こういう風にしていろいろ探していて、ふとなんかこう見つかるってことがあって、そういうものとして、この精神分析が役に立っていて、自分はいい方向に進んでいて、満足していますみたいなことを言うんだけど、藤山さんは全然それに納得できる気がしないと。なんかこのいい話を聞かされ、なんか、なんとなく満足しているいい話を聞かされている。で、自分としては、例えばそのね、ブランド物のバッグの中に引き出しを、チケット探すんだけど、見つからなくて自力で見つけたということの中には、この高級な精神分析というものは必要自分はなくて、要するに藤山さんが排除されているような感覚をまず覚えるわけですよね。という解釈もできたんだけど、これも全然なんかピンとこないと。で、何よりもその金魚の丸飲みが気持ち悪すぎるということで、藤山さんの心の中はその金魚の気持ち悪さ、ベータ要素ですね、が、 でいっぱいになっちゃったと。ところがクライアントさんの方は何かこう気持ち悪いから家に帰った1エピソードのきっかけぐらいにしか思ってなくて、ここのところがなんだかこう妙にうまいことっていうのかな、なかったことにされてるよねっていうのが、それもまた非常に気になると。いい話としてまとめられてる。これがつまり1日の中で大事なタスクを一向にしてないのに90個もの本当に心を満たさないタスクの実行によって仮初めの満足をなんとなく得る毎日を送っているという行き詰まりに至る道の一種なんですよ。まあ、そこまで言うと今度は中立性の問題が出てくるんで問題がありますが、でもやっぱりそういうことなんですよね。で、これを直感的に納得するしかないんですよ。その未実行になってる金魚はあるとしたって別にその人の人生はそれでやってこれてるわけじゃないですか。やってこれてないから精神分析受けてるわけだけど、結局金魚は問題なんですが、その金魚はなんで問題なのかっていうこと、そしてその金魚にうかつに触れないわけですよ。うかつに触ることによってそれまで探していたチケットが見つかるということによってなんとか日々が進んでいる。日々というのはむしろ探してるチケットを見つけるということの連続性によって成り立ってるわけですよね。それはそれなりの問題として現れる。子供も喜ぶ。それでいいわけですよ。だけどこの連続性の中には組み込めない不連続なものがあるわけです。その人の心の中には。金魚という形で丸飲みにできない金魚を丸飲みにしているというものを見せつけられた時に直面化していく、しまうというような外傷体験としての何かがあったわけですよ。ただそれは日常の中では、チケットを見つけていくという日常の中では必ずしもその問題を解決しなくても日常生活は送れるし、重大な問題なんだけれども無視することもできるという非常に奇妙な、まあ、それが心的現実の外傷ってことになるんでしょうけど、他の人に言わせるとそれはいや丸飲みにしときなよっていう話なんだけど、本人はとてもじゃないけどそれが飲めないという、なんとなく不思議なものですよね。それはね、現実の日常生活を真の意味では脅かさないにもかかわらず、違う言い方をすると日常はそれによって差し支えはないにもかかわらず、それがあるために心が一向に作動しなくなっていき行き詰まってしまうような問題ですよ。そういう問題を抱えている人が例えばウィニコットじゃないですけども部屋に引きこもったりすると、あの人はなんか社会適応ができていないとか、これほど恵まれた環境にありながらなんであんなに甘えているんだろうとか、何かこうトンチンカンな批判をされてしまうわけですよ。せめてそのようなトンチンカンな批判をされないために、私はビジネスコンサルの名のもとに3ヶ月チャレンジをやってるわけですよ。これはビジネスを進めるんですよという体を取っておいて、その種の問題に関わっていられるっていう状態をなんとか維持したいわけですね。これ常に維持できるとは限らないですよ。果たしてそうやってずっとやっていて、実際に3ヶ月チャレンジはそういう批判にかなり身近な人からさらされるっていうケースを抱えてしまうんですよ。そこをなんとかこう排していきたいっていうのもあるんですけれども、まあ、例えばそうですね、すぐ近くにいる父親がその3ヶ月チャレンジなんかやってないで、そういうふうに心の中に問題があるなら、それこそ正規のところに行ったらいいじゃないかみたいな、そういう話を、そういう話には限りなく近い話が出てきます。実際に出てきます。全くそう見えるはずなんですよ。だって私野の医者だし、もうこうなってくるとですね、この金魚の例は実にいい例だなって思ったんですけれども、チケット探すんだったらチケット探せばいいじゃないかと、金魚を飲んだ友達の話はどうでもいいじゃないかと、そういうような問題なんですよ。そういうような問題こそがまさにタスクシュートにおいても先送りされていく問題になってるわけですよ。だって先送りしても毎日が回っていくということは、先送りしても何ら問題ないわけじゃないですか。出生外傷ってのはまさにそういう感じがしますよね。生まれる時赤ちゃんは辛かったです、大泣きしました、でもそういうもんでしょうと、そのことを心を癒すまで人生始められませんっていう人を基本的にはあまりよしよしでスルーされていくじゃないですか。よしよしでスルーしてもいいことだとされてるじゃないですか。ここをなんかこう別にね、専門家でも何でもない人間が、私はよしよし専門家ですみたいな人間が登場して、私によしよしさせておいてください、泣き止むまでとか言ってもお前なんだよってことになるじゃないですか。それが私の立場ですよ。で、 この私の立場からするとやっぱりこうハリボテでも何でも権威づけしておくっていうのは一定の重要性があって、それが6月27日にやる山崎隆明さんとの、セミナー、向こうにとってはいい迷惑かもしれないからだけど、こういうことになってんですよ、私の活動というものは全て。何度かこうハリボテを張っておかないとですね、すぐにそのなんかよしよし専門家になってしまって、要するにお前邪魔だってことになるわけですよね。一歩間違うと、あんたみたいなのがいるから、その人はなかなか社会適応できてないのではないかって言われても、あまり反論きれいにはできないわけですよ。そのきれいに反論するために、例えばウェブサイトをきれいにしておくとか、そこに特定商取引に関するうんたらかんたらとかを書いておいて、何かもっともらしくしておくということが意外に大事だったりするわけですよ。その辺の答え、それこそ山崎隆明さんが書かれてます。もっともらしい風に、まあ、あまりそこをね、アイロニカルに言うのもどうかとは思うんですけどね。で、この金魚の話はさらに何て言うのかな、重要なのは、結局のところこの金魚の問題は精神分析家である藤山直樹さんに押し付けられたんだと。だからその人は金魚について考えることはしないんだと。それについての転移解釈も藤山さんは控えてるんですね。ここがやっぱりポイントですよね。普通に考えれば転移解釈、転移素材は大量に出てきてるわけだから、するところですよね。チケットとは何なのか、ブランド物のバッグとは何なのか。いくらでもできますよね。夢だし。でも、藤山さんが、まあ本当か嘘か本当だと一応しておきましょう。言ったことはただ一つ、どうも金魚が腑に落ちない。でもこれは、やっぱりさすがだなって思うんですね。まあそうなんだろうなって感じがします。で、クライアントさんは、金魚について自分が考えないといけないのかなって、まあ思ってくれたら、御の字ですね。で、そういうふうに思ってくれたようで、金魚についての連想が広がっていき、そこで初めて明らかになるのが、その金魚の、弔いというのかな。まああれですよ、禁じられた遊びみたいなんですよね。金魚さんのお墓を作ったという記憶が蘇ってきて、それは何の時だったかというと、妹さんが生まれる時、3歳か2歳の、いや4歳ぐらいかな、男の子に、3歳ぐらいだと思いますね、男の子にとっては、妹という得体の知れないものが生まれて、自分は家から追い出されるのかもしれないという絶望にとらわれた。ということは、その妹が死んじゃえばいいのにと思ったというような話ですよね。で、たまたまその時金魚が死んだにもかかわらず、ちゃんとそれのお墓をやったりしてくれた人がいなくて、それはなんかこう、なんとなく強引に庭のその辺に埋めときなさいみたいなノリになってしまっていて、要は相手にされなかったっていうような話ですよね。で、これが引っかかるがゆえに、その人が仕事がですね、妙にうまくいかないとか、なんかせかされているか、この話、ビジネスの話に接触してるんですよ、最初から。なんかせかされてる感じがする。それは金魚さんの弔いがせかされていたってことなんだけど、そのせかされている感じがあるがゆえに、自分は落ち着いて仕事が全くできないっていう話からそもそも精神分析行き始めてるんですよ。だから私は自分の仕事とこれがいかにオーバーラップしているかは言いたくないんですよ、極力ね。私は治療じゃないって言ってるから。ここに私の立場のグレーでややこしいところがあるわけです。私はせかされている方を中心に見ていき、いずれ金魚にぶつかった時には、なんとかその枠組みのまま切り抜けていかなければいけないんですよね、社会的には。もちろんプライベートの2社だけの話に入っていった時には、もはや藤山直樹さんがやっていることと私がやっていることに、いや見分けがつかないといえば怒られるでしょう。でも見分けがつくと言い切れるのかというと、難しいところもないわけじゃないわけです。っていうところを渡っていかなければ、もはやこの仕事は完遂できないなっていう、全うできるものではないなっていう感じもしているわけですね。だから何とかしなければいけないと思うわけですよ、やってる以上は。で、しかし治療でないことは常に言い続けておこうっていうのも、さっきのあのハリボテを貼っておかなければ何事もこう成立しなくなってしまうと、そういうまあ事情があるわけですね。でも苦しいのはみんな同じですよっていうことですよね。だってこの金魚だってずっとスルーされてきても、極端に言うと、いやいやそんな妹が生まれる時にお兄ちゃんが絶望感に浸るのは子供の時でよくあることだよ以上、つまりよしよしで済まされてしまっているわけじゃないですか。 だからこそその人の心の中にあったこの非常に生々しく、およそグロテスクとしか言いようのないようなこのベータ要素がずっと不満なまま放置されてきているわけですよ。しかし我々はそもそも基底欠損を抱えがちな生き物であって、そういうものをゼロにするっていうのは土台無理な相談に近く、そこをやっぱり見ていくということをどっかでしなきゃなんないという、そういうふうに今の展開は聞こえなかったかもしれないけど、やっぱこれどっかで誰かがやらなきゃいけないと思うんですよね。自分一人ではこれを完全な形で解消はできないと。アイソレートは大事だけれども、でもやっぱり藤山直樹さんに押し付けなければいけないというところがあったわけですよね。でも押し付けられた藤山さんは直ちにそれを消化するっていうことがいいわけでも、そういう能力があるってわけでも、金魚の話はそれを聞いただけじゃよくわかんないのは確かですからね。ただ飲み込めないっていうか、それを押し付けられても自分も困るっていう感じは抱いたと。で展開が始まっていくわけですよね。で結局このベータ要素というものは私たちの日常に埋もれてるわけです。いつまで経っても処理されない未完了のタスクっていうものがなぜか抱えている。いつまで経っても処理されないものは消せばいいわけですよ。でもこの金魚は消せないわけですよ。消せるぐらいなら何も悩まないわけですよね。消せないわけです。抱えていたと。で抱えたその日は生々しかったと思いますよ。無意識とか記憶の彼方とかじゃないじゃないですか。もっとこうちゃんとこれについて何とかしなければいけないとその男の子は思ったんでしょうけれども、でも結局のところ金魚は適当に葬られ、でもまあ葬られなくなかったわけでもないしみたいな、そういう中で妹さんもやってくるし、遊んでみると意外と楽しいしということで、チケットが見つかってよかったねという格好である種のことは置き去りにされていくわけです。でもそれが何十年か経て再生してくる、それぐらいやっぱり忘れ去ることのできないものなわけでもありますよね。でその時にそれをピックアップできるという専門家はやっぱりよっぽど付き合いだけは良くないとっていうのがまずありますよね。いやいや、それはまあそういうことも人生にありますよでは全然ダメだし、まあそのそういう時に、例えばそういう時に男の子は罪悪感を持ったかもしれないけど、罪悪感はもう今となってはもちろんそれは事実そうですけど、今となってはその罪悪感は持ってなくてもいいんですと。それに近いことを藤山さんは暗に言っているっていう表現は取るんですよね。例えばお母さんは昔せかしたと、ひどくせかしたとあなたは感じているようです。これは非常に高度なテクニックだなと思うんだけど、暗に今私はせかしてませんって言ってるわけですよね。つまり私はあなたのその心の母子関係の外にいますって。これはウィニコットですけど、でもこういうことって非常に解説されてみないと分かんないぐらいの話だし、やれと言われて周りの人間にできるかというと、これはケアなんですけれども極めて高度な感じがします。果たしてそんな風にいくだろうかと、そう言っとけば相手がそれに感づくだろうかみたいな話も当然ありますし、だって私これ言われても感づける気がしない。だからこれが右脳には刺さってくるのか、それでも刺さってこないのかは、これはもう神のみぞ知る的世界だなって感じもするんですよね。未飽和っていうのはまさに響きますよね。こう満足を与えてくれないと言いますか、チケットが見つかるようなわけにはいかないわけですよね。探してるチケットが見つかったっていうことは誰が見ても飽和してるじゃないですか。満足されている、この満たされているっていうのがクセモノだってことですよ。私たちはこうやって満たして満たして満たして生きていくことをするしかないんですが、だから未飽和のものを見失っていくわけでもあるんですよ。昔に比べて私はこの見失っていく、自分の不満を見失っていくんだということをすごくやっぱり気にかけるようになったなと。昔のことをくよくよ悩んでても仕方がないっていうのは自己啓発のお箱じゃないですか。そしてそれは事実ですよね。松木さんも何かの本の冒頭でそれを書いてます。昔のことを思い悩んでいても仕方がないし、ポジティブに考えて、前向きに 人生進めていくしかないし、これらは全て自明のことなんだと。つまりそこに並んでることは、松木さんも絶対に彼はやったことがあることなんですよ。やったっていうか、そういうものを一定の指針にしたことはおそらく相当若い時でしょうけどあるんですよ。だって彼は高校受験の時に、自分は医師になる以外の人生の道はなくて、彼は大変恵まれていて優秀だったには間違いない人なんですけれども、で何か講演かなんかで何かを見ていて、まあ、この医師の道が閉ざされたら自分は死ぬっていう、自殺するっていうね、ことをごく自明のことと考えていたっていうふうに書いてるんで、だから恵まれているっていうのは実に恐ろしいことだなって思うんですよね。彼がそういう前向き自己啓発みたいなのを信じてるようには何を読んでも読めないですけれども、松木邦洋さんがですね。でも間違いなくそういうのを頼りにやっていっていた時代が相当長く相当真剣にあったことは間違いないですよね。そうしないとできないじゃないですか、そんなこと。絶対に医師になるなんていうこと、医者以外になることは絶対ないみたいな、これは大変良くないことですがと彼もさらっと書くんですけれども、でも大変良くなかろうが良かろうが、他に何にも考えないようにある意味方向づけられていればですね、そうしちゃうんですよ、人は。特に子供のうちはですよね。だから私もどんなに態度の上では絶対私は思うので、分かんないですよ、分かんないけど、松木さんのような方の家の親御さんであれば、いや、あなた医師になろうとなるまいと、それはあなたの自由だみたいなことを絶対僕は言ってた気がするんですよね。で周りの人も実に理解があって、だからこそその人はそれ以外の道というものを選ぶことがどれほど罪深いかって思うようになっちゃうと思うんですよ。万全に敷かれてる道が、さあどうぞここですってなって、違う道行くって難しいじゃないですか、子供にとっては。めちゃくちゃ強圧的で、めちゃくちゃ物分かりが悪くて、めちゃくちゃ理不尽であれば、それに逆らいたいという気持ちも自然に浮かんでくるでしょうけど、一切そういうことがないんだったら、それに逆らうという発想、それ自体がすごく窓外れなものだと思われてきますよね。だからもしこれで自分が医者になれないなら、自分はよっぽどろくでもない人間なんだって考えるでしょう。生きているには値しないようなって考えるでしょう。私はつくづくそこまで恵まれてなくてよかったなと、ある意味思わなくはないんですよね。難しいですよね。だからといって、なんかね、お母ちゃんが、飲んだくれていて、お父ちゃんは、なんか死んだばっかり吸ってて、なんか木刀とか振り回す方がいいかっていうと、そんなことは全然ないんで、そうじゃなくてよかったなとも思うんですけど、そうするとどうだったらよかったのかっていうと、結局自分の親は自分の親で良かったってことになるのかっていうことを考えると、しかしだとしても、例えば私は40年もアトピーじゃなかった方がいいような気がするしとか考えていくと、つまりさっきの自己啓発みたいになっていくわけですよ。過去のことを思い悩んでも仕方がないし、未来に向かって前向きに進んでいくべきだし、変えられないものは変えられないんだし、他人の心も変えられないんだしと、まあそういうふうに松木さんは冒頭に書いて、これらは自明のことであると。でもこのことができない、なんならこのうちの一つもできないということが実際には起きるんだということですよね。でこれがつまり金魚なんですよね。金魚のことについて考えて、金魚のことがあったから仕事が手につかなくなりましたと言っても誰も分かってはくれない。でも分かってくれる人が藤山直樹さんなわけですよ。